からは本当に厳しく辛いことですけど、あなたが破産して本当に自分自身に絶望するためにはどうしても必要なことです。まあ、ここで注意していただきたいことは、いろいろな人格の順番あるいは順序ですね。まあ、ここの聖句によると、悪魔、私、すなわちイエス様、そしてあなた、すなわちシモン・ペトロ、およびあなたの兄弟たち、まあ、こういう順番になっていますね。イエス様はペトロを通して、ペトロは砕かろうことがどうしても必要でした。そのために悪魔がペトロを攻撃することになるのですが、けどその時でも主は絶えずペトロのために祈ってくださいました。従って悪魔は自分がしたいことを何でもするということはできません。私たちは完全に主の御手の中にいるのであり、それは永遠の安全を意味しています。それですから主は悪魔とペトロの間にお立ちになっておられるのです。ペトロは本当に全て失敗してしまいました。彼は最後の土壇場に立たされたのです。そこにはもはや一生の希望の光も差し込まず、全ての望みが消え失せた、全く絶望的な状態が支配したのです。けれどもこの訓練はどうしても必要でした。ペトロはもはや自分の力により頼むことができなくなりました。そこから初めて主はペトロを用いるようになったのです。ご春節の時、彼の証を通して3000人の人々は悔やため信ずるになり救われたのですけれども、ペトロは傲慢にならなかったんです。前に完全に破産してしまったからです。主こそが素晴らしい、これこそが彼の、まあ、証だったのです。まあ、実を結ぶ秘訣とは一体何なのでしょうか。イエス様はヨハネ伝の中2章の中で次のように言われたのです。中2章の24節187ページです。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。死ねば豊かな実、これこそが、まあ、勝利の秘訣であり、実を結ぶ秘訣です。すなわち自分自身を否定して自分に対して死ぬことです。多分私たちの中にも多くの重荷に空いている方々、いかなる逃れ道をも見え出さず絶望的な状態になっている方々がおられるかもしれません。どうして私はこんなにたくさんの困難を経験しなければならないのでしょうか。まあ、おそらくそれはあなたがまだ救いの確信を持たず、イエス様こそ私のもの、かけがえのないものということができないからではないでしょうか。あるいはそれはあなたの救い主があなたをご自分に似たものに作り変えようとしておられるからではないでしょうか。大切なのはあなたの清めです。あるいはそれはあなたが今までで主を利用しようとしていたけれど、今や主があなたを主の御手の中で 곧 시신의 우츠와 토시되 오모치인이나 로토시대로 가가 되와 나이드쇼까 신메이키의 나가대 次の言葉が書いてあります。旧約聖書の292ページになりますが、292ページです。新命記の8章の中5節です。まあ、イスラエルのための経験したことです。8章の中古説です。燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させる主。うのんと書いてあります。まあ、道を塞ぐ岩、すなわち障害物からあるいは理解できない困難や私たちが感受しなければならない心痛、すなわち心の痛み、これらのものから主は水を沸かせようとしておられるのです、まあ、このような経験を通して私たちは主の身元に行くのであり、このような経験を通して私たちは祝福されうるために祝されまた命を与えられます。生ける水は川となって我々はよりいずるべしとあります。エレミヤ記の中でもちょっと一箇所見てみましょうか。エレミヤ記2章1137ページですが、1137ページです。エレミヤ記2章の中3節です。2章の中3節。私の民は2つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水民を水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。そして中7章、同じくエレミヤ記の中7章の中3節です。中7章の中3節、イスラエルの望みである主をあなたを捨てる者は皆鉢読みます。私から離れ去る者は地にその名が記される。命の水の泉、主を捨てたからだ。命の水の泉、主を捨てた。とあります。結局旧約時代に主なる神は、救い主なる神はご自身のために向かってこういうふうに言わなければならなかったのです。私の民は、すなわち一度救いに預かった人々は二つの罪を犯す。一つは湧き水の泉である私を捨てたこと。第二に、水をためることのできない壊れた水民を自分たちのために掘ったということです。まあ、主はどうしてこういうふうに叫んだかと言いますと、イスラエルの民を責めるためではなく、このようにして主は悔い改めて立ち返ることを呼ばれたのです。人間にとって大切なのは頭を下げて悔い改めることです。未信者は悔い改めて主の身元に立ち返らなければなりません、救われるために。けども救われた人々は主のうちにとどまるために、また用いられる道具となるために、同じく悔い改めて立ち返らなければならないなのです。 まあ、主のうちにとどまるものだけが主と結びついているのであり、この命の泉の通りよく管となることによって主はご自身の表すことがおできになるのです。まあ、今の時の試練はまさに用いられるための必要なものであり、もちろんまた死後の世界に至るための準備期間のものに他なりません。主なる神は何者も見てから失いません。主は常しえに全てを支配なさるお方です。暗闇の夜にも困難な涙の時にも主の御手は守ってくださいます。失望落胆した心も慰められ喜ぶことができます。なぜなら主は常しえに主であがるからです。そして主は決して過ちを犯しません。私たちには理解できないことがたくさんあるとしても、万物の作り主は我々にとって最も益となることを考えていてくださいます。まあ、私たちは一日のうちにも何回も何回も徹頭徹尾主に信頼できるように祈るべきではないでしょうか。まあ、私たちは主によって助けてもらったり祝福してもらったりすることを主に願いますが、反対に主が私たちから何かを要求され、ご自分の器として私たちを用いようとなさるときに、私たちは簡単に挫折してしまうのです。御言葉だけに頼ることは最も大切です。また2箇所読んで終わりましょう。ローマ書8章の中8節です。276ページですが、ローマ書8章の中8節、もちろんこれを書いたパウロは我々よりもずっと悩んでた、苦しんでた人なんです。比べ物になれませんけども、彼は今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。同じくパウロはコリント第2の手紙の4章、少し後になります、319ページですけども、コリント第2の手紙4章の8節からお読みいたします。これもまあパウロの告白であり証です。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつまでも主の死を好みに怯えていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。そして中国説ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。まあ、この確信の持つ人は本当に幸いと思います。それから